いつまで喋ってんすか。
いつ喋。
いつまで喋ってんすか。
いつ喋。
いつまで喋ってんすか。
いつ喋。
いつまで喋ってんのかな。
いつ喋。
いつまで喋ってんすか。
いつ喋。
いつ喋。
というわけでですね、はい、久しぶりのいつしゃべ特別編ということで、はい、ごめんなさい、こっちのパッケージに載ってもらいますけれども、はい、はい、というわけでお相手するのは、鳥海と、
オカディです。
はい、というわけで、西洋語語りではすっかりおなじみになった。
すっかりおなじみなのか？
オカディなんですけれども、はい、
まあね、先週とアニメトークをしまして、
好きだよね。
大好きですね。
喋んのも好きだよね。
まあそうですね、喋るのは好きですね。
いいね。
うん、あのなんか台本書いてるより喋ってる方が楽ですからね。言っちゃった。
まあまあ、このカップリングは実は意外とそんな、普通のポッドキャストではあるんだけれども、はい、差しで喋んのは、まあ久しぶり、ほら、ゲームをやりながらとか、うんうん、誰かがいながらとか、うんうん、瀬尾さんがいたりで3人とかはあるけれども、うんうん、こう差しではなかなかない。
久しぶりです、
ね。久しぶりですね。うん、差しだけに。
はい。
はい、というわけでですね。オカディが先日誕生日を迎えたということで、
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いくつになったの？
30歳になりました。
あ、おめでとう。おめでとう、おめでとう。
ありがとうございます。
30だよ。長いね。
長いね。
長いねっていうのは、俺が付き合い出したのが、25ぐらいだもんね。
そうですね。
オカディのことあんまり喋んないから、まあ一緒にちょっと喋ろうと思いますけど、はいはい、オカディはですね、僕が、まあこちらのブルーレディオさんに、出入りしていた時に、まあ知り合ったということなんだけれども、はい、で、以来、ある、飲食チェーンの、店内の、ラジオとかを一緒に作ってたりとか、はい、まあ、その、入社したてぐらいからかな、ちょっと、入社してちょっとしたぐらいの時からかな。
3年後ぐらいから、まあ一度ご挨拶させていただいて、
ね、そうそう、若い時からタメ口っていうね。
すいません、本当にもう生意気な書きでしたからね。
ねえ、いやいや、まあ、今もあんま変わってないけども、まあまあでも、まあ、5年か。
そうですね。
25ぐらいだもんね。
そう、それですね、それぐらいだと思うので、
うん、30、
30です。
あら30これ、はい、ウェルカム30ですよこれ。どうですか30って。
まだね全然実感ないんですけれども、いやでも30になったんだなっていう気はしてますよ本当に。
これからだよ。
まあまあ、
あのね、僕42ですけども、はい、そうね、俺ね30すごい超えたかったんですよ。顔も老けてたし、物腰とか雰囲気とかもおっさんなんで、うん、早く年取って、で、年相応に見られたくて、うん、っていうので30以上早くなりたかった。
僕もね、子供の頃は結構そうだった。未成年の頃は、うん、10代の頃は確かにそう思ったんだけど、うん、20代が結構やっぱ居心地がいいかったので、30にあんまりなりたくなかったなっていうのが、うん、去年くらいまで。もうずっと20代でいたい、ずっと20代でいたい、うん、まあ自分は若いんだって言い聞かせたんだけど、うんうん、もう30、その1ヶ月ぐらい前かな、心境が変わったのが、もう30なんだなって思うと。
なんか変わった？その特に変わってない人だけど、なんかその30なんだ、もう何、年貢を納めちゃいたいな、みたいな感じ。
うん、
もう腹くくった感じ？
若干くくれてないとこはあるけれども、でももう逃げてる場合じゃないんだなっていうのは。うん、
おー、
なんか一つちょっと自分の代名詞になることをやらなきゃいけないんだろうなっていうのはちょっとずっと思ってて。
なるほどね。でもね、大人になるって、まあ、どんな人が聞いてるかわからないけれども、嫌なことだなって思ってたの、若い頃。
うん、うん。
大人になりたくないなと思って、その、働きたくもなかったし、うんうん、ずっと寝てたかったし、居心地のいいところにいたかったんだけど、まあ、大人になると、今度、まあ、喜びがちょっと変わってきて、その仕事のできる幅が広がったり、人から信頼されるようになったり、でもまあ、それは信頼には期待に応えなきゃいけないっていうのもあるんだけど、まあ、そういうのを考えていくと、30になって、なんか、ちょっと楽っていうか、まあ、30はまだ思わないな。俺よ、もう30後半ぐらいからは、そんな感じ。
あ、
うん、信頼する、してもらえることも多いから、その、何？話の本質に行ける時間が早いんだよね。その若い時は、まずこいつは信用できんのかっていうところの、調査期間が長くて、
はいはいはい、
それが、30後半とかになると、そこまでがもう、 早いから、うん、っていうのはそれはキャリアであったりとか、こういう仕事されてきた人ならば信用できるとか、うん、っていうのがやっぱバックボーンにできてくるから、うん、そうすると話が早くて、イラチの僕としては楽だし、うん、到達点が早いよね、
うん
うん、だからそういう意味では年取んのも悪くないなと思う、うん、ただまあまあまあ40を超えるとね、今度ね体のガタが来るんで本当にそれは嫌、35で止まってたい
肉体的にはねってことですね。
17歳強っていうのがありますけど、はい、35歳強とか36歳強が欲しい、ね、
男性はそれぐらいの方がいいかもしれないですね。それすげえわかります。
そうそうそう、でほら最近ほらAOP の皆さんとか若い子とも接するので、はいはいはい、そうするとね、17歳ですっていう20歳が言うわけ。20歳の子が私17歳なんだっていう、いやいや、それはね、って、井上貴子さんに言わせると、ドモホルンリンクルが欲しくなってきたらそう言いなさいっていう話になってるから、17歳今日早いよっていう話なんだけど、ドモホルンリンクル気になる、それネットかなんかで読んだんですけど、ごめんなさい、事実じゃなかったらすみませんけど、確定情報じゃないかわかんないんですけど。
いや、でも面白い話ですね、確かに。
そうだよなと思って、そのギャップがあったね。20歳でもまあ女の子でもそうみたいなね。
まあそうでしょうね。
ババアって言いますからね、20歳超えるとね。そうそうそう、
早いですかね。
もっとね、皆さんも年取ることに楽しくちょっといてほしいなと思うんですけど、まあまあそんなオカディですけれども、
はい、
今日はなんで喋っているかっていうと、
はい、
あれです。dtgd.jp、こと、あのサイトがですね、
はい、
あんまりも更新してないんで、一本増やしてやろうかっていう。いや、全然謝るでしょ。
更新者としては申し訳ない限りなんですけども
、オカディが実は参加してくれてるんですよ。これちゃんと話してないと思うんですけど、
そうですね。
オカディが実は、ページの裏に、をいじってもらうことになって、はい、まあ僕もいじってるんですけど、いじってもらえることになり、ちょっと、僕がね、あんまり忙しすぎるんで、
うん
うん、助かってます、ありがとうございます、はい、というわけでこう頻繁にオカディも番組持っていいんだよ、
喋っていいんですかね、
一人でピンで、
ピンでは難しい、誰か
タグ作ってもらって、うん、上のタグね、
そうですね、
一個作ってもらって、
うん、
オカディ一人ぼっちラジオとか、
一人ぼっちはだから誰かと、
まあまあ俺もそうなんだよ、
うん、
俺も昼間くんがいないと喋れないから、うん、もしくは誰かいないと喋れないからこういう感じになってるんだけど、うん、だから背負うあたりはすごいよね。
そうですね、
だって布団の中に入って喋るんだってよ、あれ
すげえね、
よう喋っとるで、あの人。
本当ですよ。しかもそれを延々と30分以上、1時間未満みたいな形で喋ってますからね。あれはすごい。
すごいね。
いや、好きなものの話でも、1時間喋るってなかなか実はできないんですよ。15分、20分ぐらいでも限界なんですよね。まあそれぐらいで強かったらいいかったはずなんだけれども、うん、まあ思いの丈が強いのか、感情が強いのか、話したいことがね、多いのかっていうのがよくわからないですけど、あれだけ喋ってるっていうのはね、もうすごいことですよ。
まあ更新頻度もまあ、ちょぼちょぼになっておりますけれども。
そうですね。
やっぱね、真面目なんでね、
うん、
瀬尾くんがね、
うん、
きちんと歴史のことを喋りたいからね、うん、こうまとめてから喋りたい。いや、もっと簡単でいいよってみんなで言うっていうね。
うん、
だからまあそういった意味ではもっとカジュアルにもう10分ぐらいでいいから、もっと更新頻度を上げた方が聞く人も聞きやすいので、
うん、そうですね、
うん、いつ更新していくか分かんないっていうのはやっぱりね、
まあね、
習慣にならないといけないので、うん、まあ、そういった意味では、でもあれですよね、あのページはどうしていくべきなんだろうね。
番組数を増やすのはもちろんだとは思うんですけど、まあ、更新頻度を増やすという意味でもね、まあ、もちろんだとは思うんですけれども、何か一つそのルーティンで回ってるコンテンツが欲しいとこですよね。まあ、背負がったりが今一つ回ってるじゃないですか、メインで、うん、もう一つなんか日本柱じゃないですけど、
そうですね、
あると何でしょう、どっちかがね、腰抜けたのでじゃあフォローするよみたいなことができるんじゃないかなって気はしますね。一本だとちょっとやっぱ辛いかなって気はしてますね。
そうだよね、まあ、ブルーレディオで言うところのハッシーがやっている、ハッシーって言っていいの？
ハッシーって言っていい。
ハッシーさんがやっている、はい、何でしたっけ、
選曲ナウ。
選曲ナウとか、
はい。ああいうふうにね、一日一曲ね、毎日更新してると、ああ、じゃあ聞こうかとか、たまに聞いた時に面白いってのあるんですよね。
ああいうね、毎日更新されるコンテンツが、気軽に、まあ、適度な、こう、ものがね、あるといいよね。
そうですね。
なんだろうね。
食の話する？
食の話。
一番なんだろう、ネット系で食いつくもんって食かガジェットの話だと思うんですよね。
お
う、うん、
おガジェットといえばそれフリー？ フリアのその腕につけてるやつ、それアップじゃないの？
これアップでございます。その通りでございます。
アップって何かってちょっと説明してこれ。
これ僕もねあんまりうまく説明できないんですけど、うん、要は万歩計だと思っていただければ、iPhone アプリと連結できる、まあ万歩計だというのが多分一番簡単な説明の仕方です。
まあスタイルはですね、ゴムバンドじゃないんだな、腕輪みたいなもんなんですけど、はい、これ伸ばすと棒になるんですけど、それを端子がねあるんです。
そうなんです。
で端子があって、それをヘッドホン端子に入れるとデータを取得して、歩いた活動量を、入力勝手にしてくれるんだよね。
そうなんです。
で記録をして、まあ、いつ歩いてる、いつ寝てる、
いつ 何を食ったとか、うん、カロリーとかが出てくる。
で記録できるっていう。
記録できるって。で記録したものを例えば同期して Facebook に上げるとかってこともできるっていうね、うん、
どうしてのアップ？
これね実はプレゼントいただきまして。
お、誕生日で
そうなんですよ。ほいちょっと最初の話に戻るわけじゃないんですけども、うん、たまたま、女優の皆川るる子さんからの誕生日プレゼントで、
粋だね、
いただきまして。
運動しろよってことねこれ
だと思います。
あ、うん、おなかなかいい目線だね。
うん、でこういただいてで、じゃあ使ってみようと思って使ったらこれが使いやすくて、動きも簡単にできるし、寝てる時間とかの、操作も実はすげえ、ボタンワンプッシュでモードが切り替えられたりして、でその快眠モードで何時間実は熟睡してますよみたいな細かいデータも出てて、うん、見てて楽しいし 使いやすいしっていう、この2つで今ちょっと一生懸命頑張って使ってるって感じですね。この間ちょうど免許の更新があったんですけど、その時に歩いたら1万歩歩いてて目標達成みたいなね、
うんうんうんうん、
ことが簡単に分かるっていう、
うんうんうん、
これはいいなっていう。
はい、そのいやもう買えば1万円5000円ぐらいだっけな、
5000円からね1万円の間ぐらい。そうそう、アップもね何種類かあるので、うん、その中の一番安いやつだったかな、うん、これは、うん、
ねえすごいね。最近いっぱいバンド系あるんで、うん、こういった活動量が分かるやつがあるんで、へえ。
いやでもねすごく使いやすいですこれ。
へ、
うん、腕にもそんなにがっちり締め付けるわけでもなくて、ちゃんとホールドしつつ、うん、軽いし、うん、で一応防水になってるので、水とかにも大丈夫。
棒にはならないんだね。
うん、
ある程度伸びるけど、
棒まではいかないかな。
基本的に丸まった形なんだ。
そうですね。
はは、
う
ん、いやさ、なんだっけ、3DS とかにもさ、思い出日記帳みたいのがありまして、
はいはい、ありますね、
歩いた量と今どんなゲームやってるかが分かるやつがあるけど、うん、あれもやっぱ見ると楽しいもんね。
うん、
うん、なるほど、ガジェットですよ。
いいものいただきました、本当にありがたいですね。
じゃあもっと運動していただいて。
そうなんです、今頑張ってねダイエットしてて、炭水化物ダイエット今してて、夜ご飯を食べなかったりとか、あと昼にカロリーメイトのみだったりとか、うん、ちょっと頑張って、なんとかね今5キロほど痩せたんですよ。
おお、すごいね、
うん、まあでもね元が90キロなんで今85なんですよ。で俺身長165しかないんで、まだまだなんですよ。
なるほどね、うん、運動もまああれだよ、家から歩くんだよ。
まあね、でも今帰り昼間さんに見習ってじゃないですけども、一息歩くようにはしてますよ。
あ、そう、
うん、だからちょっとずつ痩せてきてるって、なんか顔痩せたねみたいなことよく言われて、うんうんうん、それ髪切ったからじゃないのってみたいなことを言いつつ頑張って今ダイエットしてるところですね。
はあ、なるほど、
ね、今ね本当に30迎えたっていうのをさっき言ったじゃないですか。そこからちょっとね、まあ、もうこのたらしない体型じゃまずいよねっていうところで、ちょっと自己管理も含めてちょっと自分の生活を今見直して、なんとか自分のやりたい目標に行くようにちょっと自分に厳しくしながらやってるって感じですね。本当に
ね、炭水化物やってましたよ、僕もやってて、結構早く効果が出るし、うん、いいんだけど、ね、
途中止まりません？今は止まってて。
なるほど、
うん、
そのブレイクスルーはやっぱね、ちょっと耐えるのが一つと、やっぱ運動みたいですけどね、
うんうん、だから今一生懸命歩いてますよ、アップ使って、
うん、リバウンドがあるんで、
うん、
気をつけてください。
ういっす。
米はまあまあ砂糖なんで、簡単に言うね、
糖質なんでね、
糖質なんでね、どんどんどんどん、そんな俺もコカ・コーラのゼロじゃないやつ飲んでますみたいな
会社にあったね、差し入れのコーラを飲みつつっていうのも、超うまそうで飲んでるんですけどね、それは飲めない
って。これは飲んじゃダメ、
ね、これはダメですね。今しかも今収録してるのが10時なんで、もう飲んじゃダメ。
ゼロだったらよかったよね。
ゼロでも僕ね、ゼロの人工甘味料がダメなので、
うん、
ゼロカロリーとカロリーオフとかって飲み物が逆にダメなんですよ。
でもね、コカ・コーラがうまいんだよね
知ってますよそんなこと
ペプシも好きなの、
はいはいはいはい、
ペプシも好きなんだけど、ペプシはねフルーティーすぎんのよ俺には。なんかコクがなくて軽くて飲みやすいんだけど、フルーティーでいいんだけど、その 何こうコカ・コーラの何カラメル飲んでますっていう感じが
はいはいはい、はい、
どっしりくる感じが好きで、うん、やっぱりあのコカ・コーラゼロになっちゃうんだよね。あのまあ一応俺も考えてるんで、ただ人工甘味料も最近良くないらしいからね。
良くないらしいですね。
ネットで見てるとね、あの体が勘違いするらしいからね。まあ皆さんもちょっと気をつけていただいて。
そうですね、
さあで今日ですね、
はい、メインテーマ
お集まりいただいたのは他でもないんですけども、はい、あれですよ、モンファーンですよ。
はい、音立たないでくださいね。
うん、消した消した。モンファーンなんですけど、
はい、
まあね、仕事が忙しくてここ2週間全く触れてないっていう感じで、
はいはいはいはい、
ただね、その、はいはい、僕も今止まってるわけですよ。
はい。
あの、ブレイクスルーを待ってるわけです。待ってたらダメなんだけど。待ってても何もわかんないんだけど。
うん、
で、何が問題かというと、僕は、あれなんです、チャージアック使いなんですけど。
はい。チャークなんですね。
チャークなんですけど、はい、チャークって、あの、新しい武器なせいか、その、はいはい、あんまり、その、店でも、元になるもの売ってないし、拡張していくのが、
うん、
なかなかこう探索頼みだったりとか、
うん、
クエスト頼みだったりとかするので、
ちょっとシニア向けな武器になってますよね、今回のチャークに関しては。
なもんで、うん、結構今、まあ、まあそれ上手くないからさ、
うん、
手詰まってるわけですよ、
はいはいはいはい、
なわけで今俺はちょっと待ってたの実は。で、何を待ってたかっていうと、はい、何クエストだっけ、USJ の、
はいはいはいはい、
あの、ザボアザギル 3D っていうのを待ってたわけ。
はいはいはいはい、
で、それをやると、スター、なんだっけ、スターなんとかっていう、クエスト、イベントクエストで、USJ ザボアザギル 3D をクリアしたり、いろいろクリアしたりすると、なんか、その、チャークの、やつがもらえる、
はいはいはいはい、
もらえるや作れる
作れるっていうのはねありますよね。
でザボアザギルは比較的弱い、うん、弱いというか倒しやすいし、
うん、
でいいなと思っており、
うん、
でこれに行きたいんだが、
はい、
その前に、
はい、
実はコロコロモンスタージャイっていうイベントクエストがあり、
はいはいはい、
これがね昆虫12匹の討伐なんですけど、
はいはい、
これ巨大昆虫が出てくるっていうね。
巨大じゃなくてね、昆虫の大群が襲ってくる。
大群だし、うん、ちょっとでかいんですよ。
ちょっとでかいかな。
ちょっとでかいんですよ、うん、でそう、まあ、さっきのザボアサヒのもでかいらしいんだけど、うん、まだ言ってないんだけど、ほんで、ここで取れるチケットと
サンデーチケットですね。
いやコロコロ
コロコロチケットかな。
いや実はねコロコロチケットってもなく、
うん、
なんかなんとかチケットっていうのがあって、
うん、
それと、
うん、
あでな何そのザバーザギルで取れる、武器のために必要なものが、コロコロモンスタージャイで取れるなんかかでも確定じゃないのよ、
うん、
で比較的取りやすいっていうんで今これをやっていて、
うんうん、
で何それの討伐に一緒に行ってって感じ、
ね、なるほどね、はいはい、
まあちょっと話じゃなかったですけど、で、コロコロモンスタージャイは服が着れません、
うん、そうなんです、装備品なしで五石もなしで
武器のみっていう感じなんですよ。
そうですね。
ほんでもってですよ、
はい、
じゃあちょっとあれを貼りますか。でコロコロのこのなんとかジャイは作ると普通に行くとなんとか、ま、漫画のキャラクターとリンクした武器とかが作れるんだけど、
う
ん、
じいさんの武器がね、うん、うんこが手に入ったりとか、
うん、そうで今、作りました。で今僕はねバイトブラスターっていう武器を使っており、
はい、
それは何ショットガンみたいなのが使えるんですよ。
はいはいはいはい、三段が使えるんですか。
そうそう、三段が使えて、この三段で、昆虫をね、バカスカ撃っていくっていう、攻略法がすげえ簡単だと。で、
うん、
なんとかで見たら、ちょっと簡単そうだったんで、今それをやっているんですが、
はい、
あんま倒せないんですよ。
まあ、モンハンって武器が実は変わると、
うん、
その特にガンナみたいな、なんていう弓系武器か、要は遠距離攻撃になるとゲームの質が全く変わるので、
はい、
また違うセンスが必要になってくるんですよこれって。
ですよね、
うん、なのでもし変えるんだとしたら、
うん、
もう本当に何でしょう、別ゲームをやってる感覚でプレイをしないと、
うん、
本当に難しいというか、本当に足元を救われるという言い方がいいかな、う
ん、でもねその、まあ、やってみると 思ったのは、そのバイトブラスターっていうのが、はい、その映像の攻略映像の中で見ると、はい、もう一個上のやつなのよ。武器自体が。
武器自体がね。
うん、はいはい、で、レベル3の三段っていうのを使ってんだけど、
はいはいはい、
で、それでバカス買うってんだけど、その一個下なわけですよ。うん、
はいはい、
で、何が問題かっていうと、うん、やっぱ弱いみたいなの。
三段の。
同じレベルなんだけど。
はいはいはい。要は発射速度もなければ威力もなくなってるわけですね。
うん。
うん、
ほんで、実際に一人でやってみると、
はいはい。
2匹ぐらいは倒せるのよ。
うん。
三段バカスかってると、
はいはい、
で撃ってはいるんだけど、
弾切れリロードがうまくいかないって感じ。
結局訓で裸で行って訓中が一発でやられるんですよ。
は
い、なのでまあそこですわ。で何を頼みたいかというと、
はい、
なんだ
モンスターの引き付け役を頼め
た。そういうことです。
あの前衛をやれと俺。
引き付け役というか俺の背中を守ってくれって感じ。
ああ、
もしくは背中来てるぜって言ってくれれば避けられるから。
はいはいはい、なるほどね。
そういうことなんですね。
前衛職をやれと。
いや前衛じゃなくてあ
守備
バディーものですよ。バディーもの。そうですよ。
はいはいはいはい。
のう裏そのいやだから。オカディは、当然あれで戦うわけじゃないですか。剣で行くわけじゃないですか。
これね、見てます？これこれこれこれこれ。
まだ見てないよ。
これ見えます？これ。
あ、太刀。太刀？
太刀です、これ。これね、
何？ちょっと変わってんね。
これね、覇王剣って言うんですよ。
何それ？
青山剛昌先生って、うんうん、名探偵コナンでおなじみの先生ですけど、うんうん、それの前作が、剣遊伝説刃っていう漫画があるんですね。それの最終武器、覇王剣っていうね、こうコラボ。武器でございますよ。
読んでた読んでた、
はい、
刃読んでた、
はい、
へえ。
最終武器これがね、前作から出てきてて実は、
うん、
で猫が今持ってるのが魔王剣っていうね、鬼丸が持ってるやつね。はい、これでいこうと思います。
で、
はい、
まあでほら全方位から来るわけで、
はいはい、
それをねもうなんか他の薬草とか持ってたらしょうがないんで、
まあね、
だって一発でやられるから。
まあまあまあね、
まあ軽うじてちょっと残ってるみたいなのもあるけどね、
うん、あとね直撃さえしなければなんとかなるっていうね。
そうそう、直撃さえしなければなんとかなる、うん、
ただ直撃しなきゃなんとかなんだけど、うん、今鳥海さんってガンナー装備じゃないですか、
うん、
要は回避性能がないガンナーって、うん、まあこのコロコロには。
いやだって言うたって他つけらんないじゃん。五石もつけらんない、
うん、だからあんまりこの
道素の体でいくからガンナーでもいいかなと思ったっけ、
うん、面制圧ができるならガンナーでいいと思うんですけどっていう、まあ難しいところですよね。
行ってみよう。
はい、弾いっぱい持ちました。
うん、というわけで、ね、今日のメインはねコロコロモンスター試
合
ですよ、
はい、デンジャラス爺さんが、デンジャラスな爺さんがやってるやつですね。コロコロは久しぶりですね。僕も
でもさ、コロコロさ武器効かなくね。
これねひっくり返るんですよ。そしたら効くんですね。
これで撃つんだ。
大丈夫ですか。
こんな状況だからさ結構ね当たんのよこれ。バカそれ当たるか。三段だし、
うん、
まあ俺一匹一匹撃うんで
動きながら、後ろ気をつけて気をつけてってことですよね。
そうそうそうそうそうそういうことそういうことそういうことよく分かってるよ。あ、後ろに来てた。びっくり。これさ、ちなみに弾って当たる？
あなたに当たるけれどダメージは食らわない。
あ、本当？
うん、こいつね起き上がっちゃうと要はその走行で防御が硬いって言ってたんですけど、ひっくり返ってる時は大丈夫。残り10頭。
いや俺今3匹湧いてんしようかね。さあこう無言になるんだよねこれ。
そうですね、
やってるとね。そう
ね、今ねエリスちゃんも頑張ってね1匹倒してくれましたね。
すごいね、強いね。
そりゃね魔王剣使ってますからね。
来てる来てる。いやいやいやいやいや、
おー大丈夫ですか。
ほんとゾッとすんだよね
まあ虫ですからね。そうそう、あー気をつけて気をつけて気をつけて気をつけて。
どっち逃げればいいの俺
端には行かないで。
あーそう、
フィールドで何人かに囲まれてこれやられちゃうんで、僕もあー切る。お
ーあーおお
大丈夫。
半分のことさ、びっくり。あ、サンキュー。いや俺も自分でも、ね、
逃げてって、ね、
どっちに
後ろ
よいしょ。危ない危ない。
これね、あとね何がめんどくさいかって、
うん、
実はね雑魚キャラじゃないですかこいつら。
そう
だからもうカメラアングルが触れないんですよね。
そうなの
だからいつも補正がかかってるところに全然向いてくれないっていう、危ない感じなんですよね。
そうなんです
そこもねこのゲームの難しい。
残り5匹。すごい、残り5匹まで来た。
もうここまで行こえば いや鳥海さんが一回死んでも。
ああそういうことか、うん、
まあでも大丈夫でしょ
う。俺役に立ってる、ちなみに、
うん、立ってる立ってる、痛い。ああ結構あれですね、鳥海さんの
広範囲に聞くから、う
ん、聞いてはいるんだけれども、 そこからなんか追い打ちがかけられてない感じですね。そ
う
そ
う
そ
う、でもまあまあ、あの下手でも下手なりにこう
面制圧ができるので、パーティーメンバーの中にいると嬉しい感じですね。見てくださいね。多分今出現してる3匹を倒すとちょうどもう1匹かな、
これ取れるのかな、剥ぎ取り、あ剥ぎ取りできるのか、この
剥ぎ取りできますよ。
ただでも剥ぎ取りがない、
剥ぎ取りしてる間にやられますからね。
そうなんだよね。
はい、終了。
来たこれ。
あ5分かからなかったですね。
いやだからいいでしょ、このガンナーさん装備。
そうですね、パーティーメンバーにいてくれてありがたい感じですね、やっぱりね。
やっぱ一人より心強いよ。
まあ弱いとは言わないです。ただね、決定力に欠けるってところがちょっとあるかもしれないですね。
ですな。
うん。
いや別にガンナーに転職したわけじゃないのよ。
いいんじゃないですか、転職しても、サブウェポンとして。
うん、まあそう、うん、まあ、そうすると装備作り直さなきゃいけない
もんね。まあね。でも今の状態だったらそんなに苦ではないでしょう。
まあまあ、うん、それはお前まだそんなに行ってないからだろ
う
っていう。
そうではなくての
裏返しでもある
から、ね、いや一回要はクリアしたところってステージってそこまで結構装備って作りやすいんですよ。
なるほど、
うん、レア装備がなければね、うんうんうん、レア装備があるとちょっとあれなんですけど、
というコロコロチケット
ゲット、
そんなもんか、
うん、このねコロコロチケットがね、僕が今装備してる、うん、覇王剣もサンデーチケット3枚みたいなね、枚数がいるので。これを3回やるとかね。
ちょっと一瞬どうしたらいい、どう検索したらいいのかな。ザボアザギル 3D から作るスタールーク装備だっけな。
はいはい、ありますよ。います、
スタールーク装備で必要ななんとかチケットっていうのが確かにコロコロが集めやすいってなってたんですよね。じゃあザボアザギル行ってみる。
その代わりちょっと装備変えさせてください。
いや俺も全身
俺これでね、ラファーギル行くのでちょっとね、
マッパだし
寒いし、うん。